坂戸市議会だより、ナンバー169、令和5年8月1日発行、全14ページ。録音図書判例。この録音図書の階層は、レベル3まであります。写真は添えられた説明文のあるもののみ読みます。録音図書判例、終わり。主な内容、2ページ、第2回6月定例会、新型コロナウイルス感染症対策及び物価高騰対策経費等の補正予算を承認・可決。9ページ、一般質問。衆議院が姿勢を問う。主な内容、終わり。写真は夏空の下で元気いっぱいに咲く富谷のひまわりです。写真終わり。6月定例会日程。5月31日開会。市長提出議案の上提から提案説明。議員提出議案の上提から採決。6月2日、議案に対する質疑、総括質疑。予算決算常任委員会。6月6日、総務文教常任委員会。予算決算、総務文教分科会。6月7日、市民福祉常任委員会。予算決算、市民福祉分科会。6月8日、環境都市常任委員会。予算決算、環境都市分科会。6月13、14、15日、市政一般質問。6月16日、予算決算常任委員会。6月21日、閉会。市長提出議案の討論から採決。議員提出議案の上提から採決。第2回6月定例会。5月31日から6月21日、22日間。この定例会では、市長から10議案が提出され、慎重に審議した結果、すべての議案を承認及び原案の通り可決しました。また、議員から提出された2議案についても、原案の通り可決しました。主な総括質疑。専決処分の承認を求めることについて、令和5年度坂戸市一般会計補正予算、専決第1号関係。質問1、新型コロナワクチンの追加接種の接種率を向上させるための取り組みは？答え、広報坂戸や市ホームページ等により周知を図り、接種率の向上に努めていきたい。専決処分の承認を求めることについて、令和5年度坂戸市一般会計補正予算、専決第2号関係。質問1、臨時支援給付金及び低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の概要は？答え、臨時支援給付金は国の電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金が増額強化されたため、これを活用し、特に家計への影響が大きい 住民税非課税世帯に対する生活支援を目的に、対象世帯へ1世帯あたり3万円を支給するものである。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は、国の通知に基づき、食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯へ、対象児童1人当たり5万円を支給するものである。令和5年度坂戸市一般会計補正予算第1号を定める件。質問1、畜産振興事業費補助金400万円の内容は。答え、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、飼料価格の高騰等により厳しい経営状況に直面する市内の畜産農家への支援として、坂戸市畜産協会の会員を対象に、1経営体あたり100万円を上限とし、5年度の飼料購入費の 8.5% に相当する金額を補助するものである。質問2、昨年度から LED 照明を補助している理由は。答え、環境省によると、照明器具を電球から LED に変えることで、約 85% の電気代を節約できるため、昨年度は住宅用 LED 照明器具購入費等の補助事業を実施した。今回は、住宅よりも電力使用量が多い事業所や店舗等の照明を LED 化することで、さらなる省エネルギー化を推進するとともに、照明の LED 化がされていない住宅に対しても、改めて LED 化の推進を図るものである。常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第36号。質問1、コミュニティ助成事業の詳細は。答え、一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、地域活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくり、地域文化への支援等の取り組みに対する助成を実施している。今回増額補正となるコミュニティ助成金は、地域防災組織育成事業として、防災活動に必要な設備整備を行う自主防災組織に対する助成となるものである。質問2、町、人、仕事創生、寄付活用事業寄付金の内容は。答え、当該寄付金は、いわゆる企業版ふるさと納税であり、市外の事業者から当市が受領した寄付金である。企業版ふるさと納税は、平成28年度に制度が開始され、地方公共団体が行う地方創生の取り組みに対して、企業が自治体に寄付を行った場合に、その金額を損金として計上できるほか、法人税、法人事業税及び法人住民税について、税額控除を受けられる仕組みである。今回この制度による寄付金50万円を、寄付者の意向を受け、体力向上推進事業に充当しようとするものである。質問3、生活保護基準改定に伴い、生活保護システムの修正を行うとのことだが、本年10月に予定されている基準改定の概要は。答え、生活保護基準は国が定期的に検証することとしており、今回の基準改定は生活扶助の基準に関し、4年12月に国の 社会保障審議会生活保護基準部会で取りまとめられた結果を適切に反映することを基本としている。その上で、コロナ禍による影響や物価上昇の影響の動向の見極めが困難であるため、当面2年間の臨時的・特例的な対応として、世帯人員1人当たり月額1000円の加算等を本年10月から実施するものである。質問4。本市のマイナンバーカードの取得率は？答え。本年4月1日時点で 64.2% となっている。質問5。自転車乗車用ヘルメット購入費補助金は、市内販売協力店8店舗に、その月の申請件数に応じて交付しているとのことだが、今後交付対象を個人にして、例えばヘルメット購入後に申請してもらい、補助金を交付するという形に変更する考えは？答え、市民からそういった声も出ており、今後検討していきたい。質問6。市内畜産農家への支援として、飼料購入費補助を行うとのことだが、坂戸市畜産協会を通じた補助とした理由は？答え、これまでも伝染病対策や畜舎等衛生対策等畜産に関する補助については、坂戸市畜産協会を通じて各経営体に補助金を交付してきた。このため今回もこれまでの取り扱いに準じ、坂戸市畜産協会を通じた方法で補助金を交付しようとするものである。質問7。住宅用 LED 照明器具購入費等補助金の積算根拠は？答え。昨年度実施した LED 補助事業実績の約半数である250世帯が申請し、1世帯あたり4台交換することを見込み、補助額を1台あたり5000円として積算し、500万円と見込んでいる。質問8。昨年度実施した住宅用 LED 照明器具購入費等補助金では、改修工事費の補助金上限額は7000円であったが、今回5000円とした理由は？答え。昨年度実施した住宅用 LED 照明器具購入費等補助金における改修工事費の補助は、電気工事士の免許が必要な工事を行った場合を対象としていたが、照明器具の脱着のみの交換であっても、改修工事費として申請する方が多く、その訂正手続きに市民の負担をいただくことになった。そのため今回の事業設計にあたり、課題であった購入と工事との区分を設けず、かつ、昨年度の補助事業を利用した方とのバランスを考慮し、一律に1台あたり5000円を補助額の上限とする市民に分かりやすい制度とした。総務文教常任委員会付託議案第35号。質問1。道路交通法及び道路運送車両の保安基準の一部改正により、定格出力 0.6kW 以下、長さ 1.9 メートル、幅 0.6 メートル以下で、最高速度 20km 毎時以下の電動キックボードは、原動機付き自転車から区分し、新たに特定小型原動機付き自転車として定義された。この特定小型原動機付き自転車を運転するためには、運転免許証が必要になるのか？答え。本年7月1日からは、16歳以上であれば運転免許証が不要で運転が可能となるが、16歳未満の運転は禁止となる。質問2。 森林環境税の概要は、答え、森林環境税は森林の有する地球温暖化防止や災害防止等の公益的機能を維持・増進するため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税で、6年度から国内に住所を有する個人に対し、個人市民税の均等割と合わせて年額1000円が課税されるものである。市民福祉常任委員会付託議案第33-34号。質問1。自転車の安全な利用に関する条例では、自転車小売業者の責務として、自転車損害保険等の情報の提供に努めなければならないとしているが、努力義務ではなく、罰則付きの義務規定にするなど、強い文言にできなかったのか。答え、市条例は、県条例に基づき、平成26年12月に施行しており、各努力義務の規定に関しては、県条例に倣って制定している。当該規定についても、県条例に倣い、努力義務としているが、自転車小売業者に課しているものが、自転車損害保険等の情報提供という、抽象的なものであるため、努力義務規定でやむを得ないと考えている。環境都市常任委員会付託議案第37号。質問1。今回片柳土地区画整理事業特別会計において、地方債を繰り上げ償還することとなった経緯は、答え、昨年9月末に移転対象物件が火災で焼失したため、再度建物調査を行い、保証内容の変更により、契約額が減額となったことから、国庫補助金の差額の返還及び地方債充当分について差額を繰り上げ償還する必要が生じた。議会傍聴について、9月定例会は8月28日開会の予定です。なお、変更の可能性もありますので、必ずお電話等でご確認願います。